お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今日から旧約聖書愛歌の学びに入ります。今日は愛歌イントロダクションと1章1節から18節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から旧約聖書愛歌の学びに入りますが、この短い書の中には預言者の魂が赤裸々に注ぎ出されています。この書はエレミアの嘆きの歌です。スコットランドの神学者アレキサンダー・ホワイト博士は愛歌について次のように述べています。世界中にエレミアの愛子のようなものは他にない。それぞれの時代、そのような地にも悲しみはたっぷりとあったが、彼のように悲しみの心を持った説教者であり、著者は二度と生まれては来なかった。ダンテがエレミアの次に来る。そして私たちはエレミアがこれまで国を追われた悲劇の人々に好まれた預言者であることを知っているのだ。エレミアはヨシアの治世の間にミニストリーを始めました。エレミアもヨシアも若者で、明らかに二人は友人同士でした。ユダの歴史の中で最後のリバイバルを指導したのはヨシアでした。しかしそれは、主に表面的なリバイバルだけの動きにしか過ぎませんでした。そしてヨシアはメギドでパロネコと戦って若死にしました。この戦いはヨシアが決して参加すべきものではなかったのです。エレミアはヨシアの後に続いた4人のひどい王たちの治世の間も彼の預言のミニストリーを続けました。エホアハズ、エホヤキム、エホヤキン、そしてユダの最後の王、ゼデキアの治世です。自分の民と自分の国を神様に呼び戻そうとする彼のメッセージは厳しいものでした。でも彼にはユダが下に向かって落ちていくのをどうしてもとどめることはできませんでした。そしてついに彼はエルサレムの崩壊を目の当たりにしました。エルサレムの町が燃えるのを見ながら、彼はまだ暖かい灰の上に座って、頬に熱い涙を流していました。愛歌は5つの章から成り立っています。そして一つ一つの章が挽歌であり、ほとんど葬式の追悼歌のようです。これらの挽歌は説明できないほど悲しいものです。私たちは挽歌の中でエレミアがエルサレムを見渡す場所に立って涙を流しているのを見るのです。この書は涙と悲しみに満ちています。痛みの歌、哀れみの詩、悲しみの箴言です。また愛歌は心の痛みの賛美歌、惨めさの詩編、悲しみの交響曲、ふるいにかけられる物語です。愛歌は聖書の中の嘆きの壁なのです。また愛歌は私たちをまさにエレミアの心の中に連れて行きます。彼は実際に自分の心を痛めた神様からのメッセージを語りました。彼は嘆きの預言者と呼ばれてきました。彼の生涯は嘆きと悲しみで満たされています。涙は一般的に弱さの印だと認識されていますが、 エレミアは女性の心を持っていました。彼は繊細であり、同情的であり、また母親のように優しかったのです。それでも彼は聖書の中で一番強く厳しいメッセージを語りました。彼はエルサレムの崩壊を語り、裁きを宣告し、ネブカデネザルに降伏するように人々に助言を与えました。彼はメッセージをすることで実に様々な問題に巻き込まれました。さて、あなたならこのような手荒く残酷で厳しいメッセージを伝えさせるためにどのような人物を選ばれるでしょうか。大抵の人は勇敢な人物を選ぶと思います。でも神様はそのような人を選ばず、あえて優しい心の持ち主であるエレミアを選ばれました。バーミンガムのデール博士は、ドワイト・エル・ムーディだけが地獄について説教する権利のある唯一の人物であるように思えるとよく言っていたそうです。誰かがなぜそのように言ったのですかとデール博士に聞いたところ、彼はこう答えました。彼は地獄のことを説教するときにはいつでも涙声で語るからね。神様は今日そのような人物を求めておられます。あまりにも多くの人たちが自分たちがするメッセージに感動しない人たちばかりなのです。英国の偉大なシェイクスピア俳優デビッド・ギャリックは、イギリスの説教者ジョージ・ホイットフィールドについて次のように述べています。私はジョージ・ホイットフィールドに耳を傾けました。彼のメッセージを聞くにつれ、私は情熱と真剣さを彼の中に見たのです。キリストなしには人間は死ぬのだと言ったとき、確かに彼が本気であることが分かりました。聞いていると、彼はもうそれ以上何も言うことができないというところに行きました。彼はあの力強い腕を上に伸ばし、最後の言葉を言うときには、彼の声はまるで雷の響きのようでした。もしジョージ・ホイットフィールドが言うように、ああということができるなら、私は片手にいっぱいの1ポンド金貨をあげますよ。私は世界中で一番偉大な俳優になれることでしょうからね。デビッド・ギャリックとジョージ・ホイットフィールドとの違いは、ジョージ・ホイットフィールドは純粋であり、彼は演技をしていたのではないということです。エレミアもそのような種類の説教者だったのです。今の時代、私たちはこの失われた世界に対して何の感情もなく、何の同情もしないような世代を作り出してきてしまったのではないでしょうか。神様の御言葉を述べ伝えようという関心がほとんどないのです。数年前、リーダーズダイジェストの記事に次のようなことが書かれていました。若者たちが人生で成功する最高のチャンスは、自分の能力と個性を最高に表現でき、自分が最も楽しむことのできる仕事に携わること、その中にあるというのです。もしエレミアがその記事を読んで、そのアドバイスを気に留めていたならば、彼はきっと違う仕事に入っていったはずです。なんならエレミアは、自分は神様の御言葉に喜びを覚えるのだということができたからです。エレミア書15章の16節で彼はこのように告白しています。私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。万軍の神、主よ、私にはあなたの名が付けられているからです。今日多くの若者たちが、ただタイムカードをして、家に帰ってテレビを見て、仕事のことをすべて忘れてしまえるような、そのような仕事を探しています。 キリスト教関係の仕事についている多くの人たちでさえも同じことなのです。彼らは感情を抑えて神様の御言葉を本気で述べ伝えることには関わりたくないのです。エリザベス・クック夫人はエレミアについて次のようなことを書きました。優しく生き生きとして温かい女性の心が、鉄の意志と強い勇気の男性の心の内にある。彼の盾ごとはこの世のものでない哀れな旋律を奏でる。それでも行動に出るようにと呼ばれるときには、王座や祭壇からの怒りに満ちた嵐も、彼の武装を解除することはできない。彼の落胆の戦いは激しく長い。これが悲しみの人エレミアです。エレミアは座ってエルサレムのために泣かれたもう一人の方を思い起こさせます。ただ一つの違いは、エレミアがその残骸を見つめていたとき、エルサレムはすでに廃墟となり、宮は焼き払われていたということです。これとは別に、イエス様はエルサレムの町に起ころうとしていることのゆえに、この同じ町のために泣かれました。エレミアにとってエルサレムの崩壊は歴史の出来事でしたが、イエス様にとってエルサレムの崩壊は予言の出来事だったのです。愛歌の中の鍵となる説がエルサレムが廃墟と化した理由を説明しています。愛歌一章の18節。主は正義を行われる。しかし私は主の命令に逆らった。だがすべての国々の民よ、聞け。私の痛みを見よ。私の若い女たちも若い男たちも虜となっていった。さて、愛歌一章の本文に入りますが、愛歌は陰気な調子で始まります。愛歌一章の一節。ああ、人の群がっていたこの町は一人寂しく座っている。国々の中で大いなるものであったのに、やもめのようになった。諸州のうちの女王は苦役に服した。偉大なエルサレムの町は崩壊しました。なぜ崩壊したのでしょうか。エレミアは私たちが理解できるように二つの理由を述べています。愛歌一章の八節。エルサレムは罪に罪を重ねて、汚らわしいものとなった。彼女を尊んだ者たちも皆、その裸を見て、これを癒しめる。彼女もうめいてたじろいだ。エルサレムは罪に罪を重ねて、汚らわしいものとなった。というのが、この町が崩壊した第一の理由です。彼女の裸があらわにされたというのです。これは何という堕落の描写でしょうか。愛歌一章の十二節。道行く皆の人よ、よく見よ。主が燃える怒りの火に私を悩まし、私をひどい目に遭わされたこのような痛みが他にあるかどうかを。今日人々は神様の燃える怒りについて聞きたくないのです。その真実はしばしば福音のメッセージから省かれます。特にテレビで放映している宗教的な番組でこの省略が見られます。いわゆる福音派と呼ばれる教会によっても神様の怒りや裁きは省略されます。あるクリスマス番組は福音を滑稽化しており、それは慰めと妥協のメッセージでした。 このようなアプローチには、福音をこの世の人に届けようとしているからだ、という口実がしばしば使われます。確かにエレミアも失われた世に福音を述べ伝えようとしていて、彼もまたあまり成功しませんでした。でも少なくとも彼は神様が彼にお伝えになった通りに神様のメッセージを伝えました。神様は罪のゆえにユダを裁かれました。そして神様は今日も罪を裁かれるのです。愛歌一章の十八節。主は正義を行われる。しかし私は主の命令に逆らった。だがすべての国々の民よ、聞け。私の痛みを見よ。私の若い女たちも、若い男たちも、虜となっていった。エレミアはたった一人でエルサレムの崩壊を悲しみ、泣きながら灰の中に立っていました。なぜ町は破壊されたのでしょうか。それは町が罪を犯したからです。さて第二の説明は、主は義であるからです。神様が町を滅ぼされました。そしてそれは神様が正しいことを行われたからです。実際エルサレムの破壊の理由を理解するのは難しいことです。エレミアは私たちに二つのことを明らかにしてみせました。それは苦々しさと甘さです。エルサレムは罪を犯しましたが、神様はエルサレムを愛しておられるのです。エルサレムは罪に罪を重ねて汚らわしいものとなったのですが、主は正義を行われるのです。神様は永遠の愛をもって彼らを愛されたのです。神様がこのような裁きを彼らの上にもたらされたのは、神様が正義を行われる方だからです。キャンベル・モルガン博士が言ったことが私たちの理解の助けになるかもしれません。神様の怒りの啓示について彼は次のように言いました。宇宙の利害関係の中には思考の必然というものがある。牢屋は自由な人々の利益である。地獄は天国を保護する手段である。犯罪を罰することのできない国は不運だ。そして悪を多めに見る神は善ではない。怒りの神という聖書の啓示を否定すれば、私は宇宙の中で安全ではない。しかししっかりと立てられた王座が私に明らかにされている。その王座は、優しさに満ちた心で愛をもって憐れみ、同情されるお方が占めておられる。それならば、崇高で気高く、純粋なものの利益のためには、それらを破壊し、爆破し、破滅させるものを神が多めに見られることはなく、そのものとその手段とを打ち破られることを私は確信するのである。あなたは神様がおられる宇宙に生きています。この神様は生きておられ、この神様はあなたへの愛をもって心から同情し、あなたを慕い求めておられるお方です。でももしあなたが神様に背を向けるなら、神様はまだあなたを愛しておられるのではありますが、あなたを裁かれます。それはこの方はこの宇宙の義なる神様だからです。いつの日か神様はご自分が愛と正義と清さの神様であるがゆえに地獄が実際にそこにあるのだということを私たちにはっきり教えてくださると思います。その日にはサタン自身に至るまで宇宙全体が神様は正義の方であられ行われるすべてのことにおいて正しいのだということを認めるようになるのです。神様はとても偉大で素晴らしく良い方であるので、私たちはくれぐれも神様をもてあそぶことがないようにしなくてはなりません。イエス様はご自分の時代の律法学者、パリサイ人、宗教的な指導者たちに、マタイ23章の14節で、災いだ。偽善の律法学者、パリサイ人ということがおできになりました。 なぜ主は彼らを偽善者たちと呼ばれたのでしょうか。なんなら彼らは、マタイ23章の14節にあるように、ヤモメの家を食いつぶしていたからです。もしあなたの信仰があなたの心と人生と家庭とビジネスとそして社会生活に何の効果も与えないのなら、あなたも偽善者です。主がそう言われているのです。そして主はこの人々のために泣かれたお方なのです。主の目はあなたの涙でいっぱいです。このようにあなたを愛しておられる神様に背を向けてはなりません。もし背を向けんなら、確かに悲劇的なことになるのです。神様はご自分が正しい神様であられるがゆえに、すべてのことを行われます。神様は悪に目をつぶることはおできになりません。神様はご自分の子供たちがご自分に従わないとき、彼らを懲らしめなければなりません。でもそのようにすることは神様の心を痛めることなのです。エレミアは神様の心を私たちに見せてくれます。エレミアが泣くとき、神様も泣いておられるのです。エレミアが悲しむとき、神様も悲しんでおられるのです。人生の中で何が起こっているのかを理解できないときには、神様は行っておられることにおいて正しいのだということを知って、あくまでも神様に信頼することが大切です。エルサレムの町への裁きについて、神様は心を痛められました。でも彼らの罪を裁かれた神様は正しかったのです。G. スミスは、エレミアというこの人物に対する洞察を与えてくれるエルサレムについての次のような詩を書いています。私は私を作られた方の怒りにひどく打ちのめされた人間です。私の心は弱々しく、ああ、神様、あなたの生徒の命を救ってくださいと叫ぶのです。でも神様は私の道を暗闇で囲まれます。私の民の娘たちが殺され、神様を信じない者がエルサレムを治めるのを見て、私の目からは熱い涙が流れ落ちて行きます。私の敵は死と言い、頭を振りながら罪深い手を打ち鳴らして言うのです。多くの地の中の高貴な町よ、過去の宮はどこにある？私たちは確かに自分たちが有罪であることを告白します。その後に、主よ、立ち上がってください。私たちの敵に対して復讐してください。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイントロダクションと挽歌その1というテーマで、愛歌1章1節から18節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。